Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。5月も終わりに近づいて、間もなく6月という頃になりますが、なんか暑いですね。すごい気温の変化がすごくて、昼間は30度に上がったり、そして夜中には15度とか、あるいはもっと低いとかいうんで、もう体温の調整がもうとっても難しいですけれど、まあそんなこと言ってずに、今日もまた歴史と文化の散歩をしたいと思います。実は先だって市役所の玄関ホールでやっておられた写真の展示、まあ西宮の産業の昔話を拝見したんですけれど、その時にふとこうあまり今まで知らなかったなという人のお名前を聞きました。しかもその人が西宮の発展のために大きな力を注がれた、この人をみんな知ってんのかな、僕はあんまり知らなかったなという思いがしましたので、もう少し詳しくお話を聞こうと思って、住田さん、市役所の住田さんをお尋ねしたわけで、これから住田さんとその辺のお話お聞きしてみたいと思いますので、皆さんもご一緒に聞いてください。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
この間はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなか力作の展示を見せていただきました。
ありがとうございます。
ご苦労大変やったやろなと思いながら
そうです、ね、
見る方が楽しんで見せていただくんです。
そうですか、嬉しいです、
ありがとうございました。それで写真展を見せていただいた時にね、
はい、
写真の中にはもちろんそんなこと書き込まれてないんですけど、説明文が随所に置いてあって、
はい、
その説明文の中に松本丈太郎さんがというふうなことが出てきました。
そうですね。
で、松本丈太郎さんって誰やろうって僕思いがけない名前だったので思ったんです。で、今日はこの人のことをちょっと聞きたいなと思って、西宮にそもそも紡績会社があったということも驚きでしょ。
そうですね。泉町の方にありましたけれども、ね、
今もあれば何でもないことなんですよ。
そうですね、
あれかというわけですけど、はい、今はもうなくなってるわけですから。
そうですね。戦時中に違う会社にね、海軍の要請でなってしまいまして、
でも紡績会社いたらなんかすごい大きいように大きいこう産業というふうに僕ら思うでしょう。
そうですね。明治時代ですと一番ね、大きな産業ですよね。
ですよね。
はい。
まあ言ったら家は大工さんが建てる。
はい。
で食料は農家が作ってくれる。
はい。
着るものはといえばやっぱり紡績なわけで。
そうですね。はい。
それまでは昔はその手織りでいろいろ紡いでたものを。
はい。
機械が作るようになってきて紡績工場というのができてくるわけですけど、まあいわば明治から大正にかけて日本のこう維新のような時期にこう盛んになってきた産業でしょ。
そうですね。日本の近代化産業が盛んになってくる頃ですね。はい。
そういうのの先駆けちゃんとこう西宮でやられたっていうのに驚きを。
そうなんです。はい、西宮もちゃんと日本の近代化の産業についていってたというところですね。
でその時の一番最初に作られた会社が何ていう会社でした。
日本紡織株式会社という会社が日本西宮にできました。
これは海の浜の方にできたそうです、ね、
そうですね。泉町の方に
泉町、
ね、はい、できましたね。
でそれを作られた方が松本丈太郎さん。
そうなんです。松本丈太郎という名前をご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、うんうんうん、西の松本丈太郎で東の渋沢栄一と言われるほどの
関西を代表するような。
そうです、ね、そうです。関西を代表する実業家になります。
それなんでそんな有名なんやろう。
松本重太郎はですね、もともと丹後の人なんですけども、丹後ですね、はいはいはい、京都の
京都ですね、
そうですね、はいはい、今の京丹後市ですね、でそこからまあ出地でですね、はい、10歳の時に家を飛び出して、はい、京都の方に行くんですけども、その後大阪の方に出ていきまして、
はい、
でそこでずっと商売を してるんです。はい、そうですね、
で
その
、
そうですね、で商売する時にお店を構えようとするんですけども、うん、先立つものがないということで、うんうん、でそこで出世払いでいいということで、うん、お金を貸してくれる人が いたんですね。でそういうこともありまして、うん、やっぱり今から何か事業を起こそうとする人にお金をちゃんと出世払いでも貸してあげたいということで銀行業を始めるんです。
偉い人や。
そうなんです。それが130銀行という、
130銀行って昔あったんですよね。
はい、はい、当時の大きな銀行ですね。
その銀行はこの松本重太郎さんが作られたわけですか。は
い、そうなんです、
自分の経験を生かして、はい、こういうふうに何か仕事をしたい商売をしたい思っててもお金がなくてできない人がおるから、はい、そんな人に思い切ってこう商売の道に入ってもらえるようにお金貸してあげたい、
はい、無担保でも人物本位でお金を貸したというふうに伝えられてます。
こんな人に今おったらええのにね。
そうなんですよね。はい、そういう、はい、
そんな人やったんです。
そうなんです、そういう人なんですけども
、その人って西宮の人と違うんでしょう。
そうなんです、もともと京丹後の人で、ね、商売も大阪でしてまして、ずっとは大阪で活躍をするんですけども、
どんな活躍したんですか。
そうですね、その後大阪宝石という宝石会社を、
やっぱり宝石会社やった
よね、はい、作りますね、うん、それでその宝石会社はすごい儲かるんですけれども、うんうん、でその後なんで西宮に作ったか、うん、なんですけども、ずっと大阪宝石の取締役なんかをしてまして、はいはい、 まあ、でも取締役と言っても自分で何か手出しをできるわけではなかったようで、
うん、そうですか、
はい、で、うん、何か自分で動かせる会社、宝石会社を作りたいなと思ってたと思うんですね。でまた西宮は西宮で、
はい、
当時酒造家で、はい、泉万助という
泉万助、
はい、人がいたみたいですね。
やっぱり酒造り
やった、はい、そうです、酒造りの人がいまして、はい、でその人がまあきっと大阪の資本も欲しかっただろう、はい、と思いますので、ええ、でまあ松本重太郎と組んで西宮の泉町ですね、
はい、
もう酒蔵が並ぶとこの南の方ですよね。でそこに大きな宝石会社ですね、宝石とあと織物もしますね、宝飾会社ですかね、日本宝飾という会社を、はい、設立します。うん、
それが何年頃でした。
それがですね、明治の28年頃に、
明治の終わりに、
はい、そうですね、
そうやけど早いね、
そうですね、
時期としたらね、
はい、もう明治の10年代に始まったので、うん、大阪の宝石の方も、うんうんうん、まあ、西宮に来たのは、
あ、
はい、比較的早いですよね、はい、
そうですか、西宮先進を言ってたんやな。
そうですね、
そうですか、
はい、
はい、それが宝石会社の始め、
はい、
その会社がだんだん変わっていくんですか。
そうですね、日本宝飾という会社を立ち上げたはいいんですけども、うん、まあ、すぐに堂島の方にあった大阪の宝飾、うん、宝石会社を、
はい、
合併するんですね、
はいはい、
ただで西宮の会社工場を作ってる間にそっちの工場を使って先に事業を展開したいと思ってたところ、なんと火事で焼けてしまうんですね、堂島の方の会社が、工場が、
はい、そうですか、
ということで西宮の工場を建ててる途中でそっちの工場がもう焼けてしまって、まあ、そう、使えなくなってしまって、まあ、資金繰りにも困りますので、うんうんうん、まあ、初めからそれほどいい成績を残しているわけではなかったんじゃないかなと思います。もう出だしが
そうやね、
あまり良くなかった、
はいはいはいはい、
で明治28年に会社はできますけども、うん、もう30年代の初め頃にはちょっとずつ傾いてきたみたい で、
うん、
はい、37年にはもう破産、はい、破綻してしまいます。
そうですか、
はい、10年ぐらいですね、
うん、
はい、
それで西宮の方にもう重点が置かれたんかな、
はいはい、西宮でね、もうそこで破綻してしまって、うん、銀行の方も、うん、もうだんだん事業がうまくいかなくなってきて、はい、もう130銀行も、うん、松本重太郎の手を離れることになってしまいますので、
いやいやいや、
はい、もう松本重太郎がいろいろ 明治の10年代から大阪の方で鉄道とか、なんとアサヒビールとか、いろんなの前身とか、いろいろな事業にの設立に関わるんですけども、
鉄道やん。
そうなんです。
どんな鉄道やったん
ですか？鉄道はですね、例えばですね、今の南海電鉄がありますけども、はい、それ当時南海鉄道と言ってましたけども、それも松本十太郎が設立に関わってますし、それより前に日本で初めての私鉄と言われている阪海鉄道ですね、大阪と堺を結ぶ阪海鉄道を、が日本で一番最初にできた私鉄と言われてます。それも作ってます。
へ、
はい、であとはですね、今の JR の山陽本線、神戸から西側ですね、はい、の元になる山陽鉄道という、
これ私鉄やったんですか？
はい、そうです、もともと私鉄です。
後に国鉄になったわ
け。そうです、後に国鉄になりますけども、それも作ってます。
鉄道をやって
んですか？もう鉄道とも言えますね。
そうなんですか、はい、そんなすごい人やった。
そうなんです。あとはアサヒビールですけれども、
アサヒビールも、
はい、アサヒビールはですね、最初大阪ビールという会社を、サントリーの鳥居さんとかですね、はい、富山修造の阪神電鉄の社長になりますけども、はい、富山修造とかその辺の人たちが集まって、はい、日本でビールを作るということで、
はい、日本で初めて、
はい、そうですね、はい、でそれでビールを作りました。大阪ビールという会社
ですけ
ども、商標がアサヒビールで、アサヒが漢字だったんですけども、ああ今の朝に日ではなくて、はい、
旭日の
曲、そうですね、旭日の曲、小林明の明、はい、
そうやったんですか、はい、です、アサヒビールは
という商標を最初から使っているので、まあいろいろその後合併とか、
はい、
まあ企業の分割とか、いろいろありますけども、まあ今のアサヒビールの前身と言える会社じゃないかなと思います。
はい、あ、そうや
った。そんなんも作ってるんです。
それは知らんか
った。そうですね、今につながる鉄道に、ね、大きな会社にいろいろ作ってます、
ね、
ただその松本十太郎がそうやって経済界からもう出ていかなきゃいけなくなったのは、西宮に作った日本紡織の失敗からじゃないかなと、
これは結局失敗やったわけですか。
そうなんです、結局失敗ですね。
あ、そうです、
はい、で、まあ、銀行で、銀行から自分の130銀行から、日本紡織のきっともうそのうち良くなると信じてたんだと思うんですけども、はいはい、どんどんどんどん融資をするんです。もう会社はダメなのに。
なるほど、
はい、なので130銀行も共な倒れというか。
そうか、
はい、
今のように、まあ、今の常識では大きな銀行を潰れるわけがないというのが常識でしょう、はい、でもしも潰れそうになっても、まあ、政府がなんとか助けてくれるとかいうようなことがよくありますが、はい、いよいよあかん時はそれは潰れることもあるんでしょうけど、
はい、
その頃っていうのはまあ、その人経営者の、まあ、責任 で、
そ、 うです、ね、
その人が下手打ってんやからしゃあないみたいなんで、はいはい、本当に潰れたんでしょうね。
そうですね、もう全財産とか、うんうん、邸宅も全部出しまして、うん、もう最後には小さな簡素な家で老後は暮らしたみたいですね、う
ん、波乱万丈の人ですね。
波乱万丈ですね。もう裸から始まって裸で終わるというふうに言われてますね。
京丹後に生まれて、はい、大阪で京都で勉強をして、はい、大阪で大儲けをして、
はい、
まあ、手広く手を広げはったんやけども、
はい、
たった5、60年の人生の中ですごい波乱があったわけ
ですね。そうですね、で最後また裸で終わってしまったという。まあでもその、ね、JR の山陽本線になったりとか、うん、南海電鉄になったりとか、アサヒビールになったりとか、松本十太郎 の、 功績はね今でも残ってますので、はい、
そうですよね、はい、その点考えると、まあ、朝日ビールこの前はなくなりましたけども、
そうですね、西宮にも工
場がね、あんだけ大きな工場に、はい、なったわけですね、
はいはい、
全国に展開するビル会社になったわけですし、
はいはい、まあ、そういう方がね西宮でも工場を始めたっていうのが面白いなと思いました。
面白いことですね。
でまた一緒に始めた泉万助という酒造家なんですけども、
はい、
その方もあまり資料が残ってなくて、
この人もあんまり名前聞いた
そうなんです。
泉さんっていうのはね、いろんなところでね、はい、西宮に縁のある人を言い張るから、はい、知ってますけども、
はい、
この万次郎さん、
万助ですね、
万助さんっていうのは、はい、 知りませんね。
そうですね、あまり資料に出てこないんですけども、はい、明治22年に西宮に町制が敷かれますけども、
うん、町制ね、はい、
町になりましたね、はいはい、でその最初の町会議員にも名を連ねてますし、まあ、婿軍の議員にも入ってますの で、うん、そでおそらく当時は
西宮の名士ですね、
名士だったと思いますね。
ですよね、
はい、
ということはその人もいろんな商売とか企業で成功しはった人なんかな、はいはい、
そうですね、もともと酒造家ですけども、うん、色盛りという、聞いたことないですよね。
色盛りっていうんです、
はい、色盛りというお酒をずっともう18世紀の後半ぐらいですねから江戸時代から作ってた酒造りのお家にいまして、はい、明治になりましてから泉合資会社っていうのを、はい、泉万助が立ち上げるんですね、うん、はい、なんですけども、もうその2年後には東京の会社に商標を売ってしまってるので、
よいよいよ、
はい、なので、まあ、日本貿食の方に特化してるのか、
なるほど、
どっちも共倒れであれだったのか、
なるほど、
ちょっとその辺の資料がねあったら面白いなと思うんですけれども、
本当ですね、どうなったんやろね、
はい、どなたかご存知じゃないですかね。
ねえ、
はい、
いやー、そのお酒の名前も初めて聞いたし、はい、それからその人たちの作ってた酒はどうなったんやろうなと思うし、
そうですね、その後色盛りは、はい、今の日本盛りですね、
ははは、
がその銘柄で作るようになったということなんですけども、継がれたみたいですけども、はい、その後、はい、泉さんはどうなったのかという、はい、
いや、西宮で酒を作ってた方々っていうのはもっとたくさんずっといたはって、
はい、
いろんな銘柄があったということはいろんな資料で出てきますけども、それがどういう変遷でなくなっていったり合併されたり、今どうなってんねやという、その辺の経緯っていうのは一遍じっくり調べてみても面白いかもしれませんね。
そうですね、はい、うん、なかなか資料がないんですけれども、ね、その中でもね見つかったらいいなと思います。
その紡績会社ですけど、その一番最初は、なんて言いましたかな、
日本紡織ですね。
そうですね、はい、それからその次に
内外面という会社、
内外面、これはもう有名な、は
い、そうですね、
今全国的に有名な
新南内外面という、
そうですね、
はい、会社が残ってますけども、
そうですね、
はい、その会社がねちょうどですね、うん、紡績から紡織ですね、はい、織物も始めていかなあかんっていう思ってる時期だったので、はいはいはい、いいところに工場が空いてて、はい、それを買収したというふうに、なんか、はい、聞いてますけれども、
あ、そうか、はい、それがちょうど場所としては泉、
そうですね、泉町は昭和40年代ぐらいまでは工場の跡が残ってたと思うので、うん、ご覧になった方もいらっしゃいますかね。
あの写真展に出てるあれでしょ、
はい、そうです、レンガ造りの
とっても立派で綺麗な建物、はい、
そうです、
あ、絶対昭和40年代に残っててんやったら、
はい、
知ってる人たくさんいると
思うんですね。
そうです
ね、はい、羨ましいです。
僕らも見てると思うんですけどね、
はい、見たかったです、
ね、はい、絶対見てると思うんですけど、ちょっと記憶から薄れてるなという感じですけど、
あ、
す、はい、
あの建物を作ったのが山口半六という設計者なんですけども、うん、
はい、
またその人が有名な人でして、早くに亡くなったので、
はい、
作ってる建物は少ないんですけども、
ああ、
この辺でいうと、はい、兵庫県の高官ですね、元々の兵庫
県の高官、
はい、
はい、県庁の後、はい、はい、
すごい素晴らしい建物です、
建物ですよ、
はい、
なんとも言えよ、貫禄のある建物で、はい、要儀式なんかに使われてる、
あ、そうですね、
うん、
はい、あれを建てた設計した設計者が、設計者というふうに聞いてます。
なんていう方ですって、
山口半六、
ね、山口半六さん、
はい、
その方がこの紡績会社の工場を作られたんですか、
はい、そうです、なので建物を見たかったなというのが、
いやいや、写真をね、
はい、
見たら、まあ、皆さんどうぞ市役所行かれたら絶対あれ見ていただけたらいいと思いますけど、レンガ造りの建物の写真が残ってます、
はい、はい、そうです、
綺麗なカラーで、
はい、
あの建物を作られた方がその方で、
そうなんです、うん、はあ、病気で舞妓の方で療養されてたみたいで、
ああ、
なのでこの辺にもね建物を作ったんでしょうね。
ああ、そうか、はい、あんな建物も残ってたらそれこそ重要文化財になると思いますけど、
ね、そうですね、明治の建物ですからね、
綺麗な建物です
ね、はい、惜しかったです。
いや、結構有名な方が西の宮に関わってくださってた、
そうですね、
やっぱり産業の流星っていうのはそういう文化財にもいろいろ残っていくということかもしれませんね。
そうですね、
亡くなったのは惜しいな、はい、だけどそうやってだんだんにそうあの昔あった立派なものがなくなっていくっていうのはこれもしょうがないのかもしれませんけども、
そうです、世の常です ね、
ね、はい、なんかそういうもので思い起こされるような建物ありますか？
そうですね、あの写真展にも出しましたけれども、うん、アサヒビールの工場がなくなったり、ね、大きなものでしたから ね、
そうですね、はい、会社の工場の建物も大きいですけれども、なんといってもあのビールを貯蔵するタンク、はい、あれがこう建造物ですやん。
そうです ね、
ね、はい、なんとも言えん味わいのある建造物、本当に特徴的な いかにもあの他にはないというふうなあの景色でしたから、
そうですね、
それもあの会社が工場がなくなったらたちまちなくなっちゃう、はい、いう感じ。
そうですね、
いうは他にはそういうものでは、はい、例えばあの、今はガーデンズなんて百貨店になってますけれども、はい、あの前はあの西宮球場あのスタジアムだったわけでしょ。
そうでしたね、
プロ野球をやってたわけですよ、
はい、
そうあの建物もあの阪急肝入りで本当にあのアメリカの、野球場を見に行って、 それをすぐに作りたいと、なんかものすごい早い年月で作られたっていうふうに聞いてますけれども、はい、とっても綺麗な建物やったんです ね、
ですね、
あれも
写真でしか見たことありませんけれども、ね、すごく綺麗な建物でしたね。
とっても綺麗な建物で、
はい、
しかもあの日本一あの野球の見やすいスタンドっていう、
どこからでも見やすい
どこからでも見やすいスタンドって、はい、あの野球場っていうふうに言われてて、
はい、
みんな親しんでたものですよね。
そうですね、競輪も ね、 行われてましたね。
競輪まで使われましたけども、はい、僕ら小さい頃からずっとあそこへ楽しみにあの行かしてもらってた場所、
はい、
それがなくなっちゃうんですから、
ね、そうですね、
なくなっちゃうなんて思いませんもんね。
そうですね、球場も球技場も、ね、
あんな大きなものがね、しかも日本中からお客さんが集まるような有名なものが、
はい、
あのなくなるなんて考えられないですけど。
そうですね、商業施設になりました ね、
やっぱり時代が変わり、そして人々の生活の様式が変わりするとそういうことになっていくのかな。
そうですね、
そんなことで他にね、
はい、
あの思い当たることっていうのが、僕なら生活の一番身近なところ、毎日、まあ、奥さん連中あるいは大人男も含めてですけど買い物に行く場所、
はい、
そういうのの様子っていうのも随分この50年のほどの間には変わったなあと思うんですけど。
あ、なるほど、
うん、これはいつかまた住田さんに特集で写真展をしていただかないと、
ね、
いけないなと思います。
市場や商店街ですかね。
そうです、
ね、
市場商店街の昔の写真がね、
はい、
もしあれば、
はい、
そういうものをずっとこう調査して探して整理していただけたら楽しいかな。
そうですね、はい、市場の写真や商店街の写真はねたくさんありますので。
ああ、そうですか、はい、ぜひぜひ ね、
そうですね、
これはねあの現在あのまだあの、まあ、生活をしてらっしゃる方、まあ、例えば僕らでも思い起こすことがよくあります。例えば市場というのは本当に身近なとこですから、歩いて行けるところにあったもんですよね。
そうですね、
で電車に乗ったり車に乗ったりしなくても下駄履きで行けるところにあるのが市場って、それは毎日行くところっていうことでしょ、
はい、
そういうところでは例えばね宿川市場なんていうのあったんですよ。
あ、なるほど、
これね、
はい、
あの公民館のそばにある池、あの池の旗にねあの本当に小さな市場ですけども十数軒しか お商売店がなかったやろと思いますけど、小さな市場がありました、うん、それからあのその北の方へ山あの縦一線を上がっていくと、まあ、大井出町のあたりかな、ケズ田町のあたりかな、祝福市場って、祝って北祝川でしょ、祝川、
はい、
の北の市場祝福市場っていうのがあって、まあ、これはもうちょっと大きい、さあ 20、30軒あったかなというふうな。
あ、そうなんです
ね、はい、それからね阪急阪神の今津駅の近くにはあの今津阪神市場と阪急市場と両方あったり、
はい、
これは両方とも大きかったですけども、
そうですね、
あの南側に阪神市場、北側に阪急市場とかね、
はい、
それから 新紅葉にね、これはね本当にね、もう本当に小さい市場ですけども、新紅葉のバス停のあたりに一つと、それからもうちょっと下がった六軒のあたりに一つと二つも市場があったり、ね、
すごいですね。
ねえ、そんなこともありましたし、それから何と言うても思い記憶にあるのは双葉市場っていうのがね、これは今の双葉筋のところに171号線 の、 西側ですね、西側ですね、はい、あったんですけども、バスを出してね市内を巡るんですよ。それでお客さんを定時に乗せて市場までお連れする。それでお買い物済んだらまた定時に市内全体に お送りするという、そういうサービスを、
便利ですね。
とっても便利ね。そんなことしてくるところはないんで、大勢市場へ集まられたというのは、
ね、
記憶がありますね。だからそういう市場が、今言った市場はほとんどなくなりました。もう今見ることができない。
そうですね、はい、
なぜでしょうというのは、ね、みんなはどうやって今買い物してるんかな、ね、生活がどう変わったんかなというあたりね、写真展 で、
そうです、ね、
追っかけていただいたらどうかな。
市場や商店街からどこに買い物客が行ったのかということですね。本当ですね、
今の人にしたらもうスーパーマーケットやらコンビニがあるから、はい、市場なんて想像もつかないということでしょうけど、うん、それもやっぱり商業という産業 の、 推移の中で形を変えていくってい う、
ね、
はい、うん、まあ、それによって西宮の町の姿も変わるし、人の動きも時間的にどうやって人が動いてるかということもおそらく変わるだろうし、はい、今までやったら多分ね、お昼過ぎから夕方までの間にみんな買い物に行く、
うんうんうん、
はい、で番号が作る、今はスーパーマーケットや百貨店に行って出来上がったお惣菜を買って帰るとか、
ね、そうですね、夕方買って帰るんですね。
で、若者は遅い、帰りが遅いからコンビニで何かお惣菜を買って帰るというような生活に変わってんじゃないかな、
ね、はい、どんどん変わってきてます ね、
そうするとお惣菜を作ったり、何かそういうご馳走を作ったりするような産業が新たに出てきてるんだろうな。
そうですね、そういう工場が できてるんじゃないですか ね、最近は ね、
はい、西宮にもそういうものが出てくるんかもしれないな。
そうですね、どんどん移り変わってます ね、
まあそういうことのをあれしましても、日本の、まあ、我々の生活がどんなふうに変わっていって変わってきて、これからどうなっていくのかということも考えるためにも、そういう昔あったことをしっかり見据えていくっていうか、ちゃんと覚えておくということも大事なことではないかなと。
そうですね、
なんか今日はいろんなお話が出たなと思いましたけどもちょっと写真展で、気になっていた松本十太郎さんのことについて、それから西宮にすごい産業が、例えば住友セメントがあったんやでとか、
そうですね、
あるいは極東開発なんかもあったし、山倉ガラスって大きな会社あって、世界超ゴムで運動靴いっぱい作ってたでとか、森永牛乳と、明治牛乳と両方あってんでとか、なんかそういうのが写真展からずっと分かってきて面白かったな、
は
い、
あ、そうですか。
そこで、まあ、疑問に思ったことをもう一度住田さんに今日はお話しいただきました。だいぶすっきりしました。
あ、そうですか、ありがとうございます。よかったです。
ありがとうございました。また新しい知識ができて、西宮にこんな偉い人がおってんやということも新しく分かって嬉しかったです、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。